変わり者ばかりが集まる町、キャラ塾の一角にあるのほほん探偵社。そこには町の中でもとびきりへんてこな女探偵マミコさんがいます。私は女子大生アシスタントのヨウコ。私たちのもとには住人さんが依頼に来ることもあるんですが、やっぱりそれもへんてこなわけで。そう、この間もこんなことがありました。
寒い。ヨウコちゃん、暖房もっと強くしようよ。
ダメです、電気代がもったいない。
ブー、今夜はさ、お鍋がいいね。お肉たっぷり入れてさ。
あー、いいですね。もやしたっぷり、お肉なしでいきましょう。
もうヨウコちゃん、いちいちテンション下がるようなことばっかり言わないでよ。
私だって好きで言ってるんじゃありませんよ。我が事務所の懐の寒さに比べたら、これぐらいの寒さ我慢してください。
あー、腰が痛い。いやいや、もっとしっかりしないと。ごめんください、失礼するであります。
あ、おまわりさん、どうしたんですか？この人はキャラ塾派出所のおまわりさん。のとさんのお友達で、困ったことがあるとうちの事務所にやってくるんです。腰が痛そうですけど、大丈夫ですか？
はい、平気であります。それより、のと探偵はおられますでしょうか？
ボンクラくん、どうしたの？
あ、いや、自分の名前はボンクラではなく元クラであります。
あー、ごめんごめん、そうだったね。で、なんか用？
はい、実はのと探偵に折り入ってご相談がございまして。
とりあえずお茶でもどうですか、ボンクラさん？
元クラです。
そんなことより、私になんか用事があったんじゃないの？
あ、そうでありました。本館、現在大変困っているであります。
暑苦しいキャラだな。
のとさん、失礼ですよ。
ことの起こりは3日前のことであります。本館は住民の皆様の平穏な暮らしを守るべくパトロールをしていたのであります。
確かに暑苦しいかも。
ちょっとイラッとするしね。
そのパトロールコースに陶芸が趣味のおじいさんが住んでおられまして、なんと本館にできたばっかりの湯飲みをくださったのでありますが。
ありますが、
本館の不注意で割ってしまったのであります。
本当でありますか？
のとさん、口調が映ってますよ。
お願いであります、のと探偵、なんとか同じような湯飲みを入手したいのであります。
そんな無茶なであります。
と、そんなことがあったのであります。 あれ、
この番組は集英社の提供でお送りします。
おまたん。
というわけで、今日はおまわりさんの依頼というか悩み事を解決しないといけないわけですけど、大切な湯飲みを割ってしまうなんて、ドジなおまわりさんですよね。
まあ、お得意先のボンクラくんの頼みなんで、ちょいちょいと解決しちゃいましょう。あ、ヨコちゃん、レポート持ってきて。
あ、はい。おい。そっか。情報屋さんのレポートに何かヒントになることが書いてあるかもしれませんもんね。
う
ん、
そうそう。ヨコちゃんもこの仕事にだいぶ慣れてきたね。
のとさんののほほんぶりにもね。
あ、なんか言った？
いえ、なんでも。じゃあ、早速紹介してきますね。
おう、頼むぜ。はい、
コードネーム、走れセリヌンティウスさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
のと探偵、助手のようこさん、こんばんは。
こんばんは。
私には、二つ上の姉がおり、一、
うん、
年間同じ中学に通っていたのですが、
うん、
その時、偶然姉と同じ委員会に入ってしまい、しかも姉は委員長でした。
お
で、委員会の際、姉より、マルバツくん、なんとかくん、この意見についてどう思いますか？と、他人行儀で指名され、こちらもそれに対して、はい、委員長、それについては、と返答し、当時はそれが当たり前だと思っていましたが、
うん、
今思うと、同じ名字で顔がそっくり、
うん、
何より声がほぼ同じ二人が、
うん、
不自然なまでに他人行儀で会話する様は、他人にはかなり不気味に見えたような気がします。そこで、うん。 もう過ぎてしまったことですが、うん、学校内では姉とどう接すればよかったのかご相談をお願いします。
わかるそれ。
あ、のとさんは兄弟は？
私はね、5つと7つ離れてる弟だから。
あ、そうな
ん、ね、
はい、
うん、そうなの。委員会とかっていうことはなかったんだけど、うん、こう弟に忘れ物届けるとか似たようなシチュエーションの時とかって、うん、上の子はねすごくね、そういうのフランクだから、うん、ありがとうお兄ちゃんみたいな感じだったんだけど、下の子はやめてくれよ、俺に話しかけないでくれよみたいな
すごい
行けよみたいな、そうそうタイプだったの、うん、だからすごくは分かるなと思って、
うん、どうすれば、どんな風に、どれが一番いいかってことですか？
これは自然な形だったんじゃないのかな。
うん、
でもきっとかといってお姉ちゃんみたいなんじゃなかったんだよね。
うん、私もなんかそうだったな。
え、ヨモちゃんちはどうだったっけ？じゃあ
お兄ちゃんがやっぱ2つ離れてたんで、
じゃあ学校完璧一緒になるね。
そうそう、中学一緒だったんですけど、うん、もう全然話さなかったですね。
え、じゃあ例えばさ、すれ違ったりとかした？校舎の中で
知ったかな。なんかしても、うん、全然
話しかけたりとか、うん、お兄ちゃんとか
全然、
あ、ないのか、
無関心な感じで。
あ、
うん、
じゃあ いろんな兄弟が ね、あの兄弟の方いると思いますけども、うん、いや、この接し方はとても自然な、うん、じゃないの。
なんかだって周りだってきっと、あ、兄弟だなって分かった上で、
ね、うん、あ、そういう応対なんだなっていうのは、うん、
でちょっと面白いな、ニヤニヤって見てたかもしれないですけど周りの人たちはね、
うん、
ちょっと面白くていいかったんじゃないのかな。
多分あのご本人が気にするほど周りの人は普通に受け入れてた気もするけれども、
うん、そうかも、うんうんうん、
そのままで良かったんではないでしょう
か。良かったと思います。
はい、
ということでですね、じゃあじゃあ、はい、もう一枚、
はい、コードネーム妄想青年 G さんから、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まみこちゃん、ようこちゃん、どうもです。
どうもです。
僕の相談事を聞いてください。
はい。
そろそろ就職活動をしなければならない時期になってしまったんです。
うん。
面接や会社訪問などのことを考えてビクビクしまくりです。
はい。
そしていろいろ考えたのですが、うん、どうしたら第一印象が良くなるか分かりません。
うん。
お二人だったらどんな感じの人に対して第一印象で好印象を持ちますか？どうか教えてください。
あー、今、
うん、
ま、私大学生、
うん、
女子大生ですけど、
よーこちゃんはね、
そう、あの、うんうん、そう、就職を控えてる友達が、うん、からもう実際に今そういう話をよくするんですよ。なんか今面接のなんか練習をするインターシップ、
うん、あ
れ、
なんか
仮で
こうなんかちょっと、仕事を体験するみたいな。
あ、そうそうそう、そういうやつです、そういうやつです。そうそう、面接の練習があって、
うん、
でどうやったらいいんだろうねって言ってて、そう、
確かにね、
なんかね、笑顔が大事って言われるらしいんですけど、
うん、
でもなんかずっとニヤニヤしてるのもどうなんだろうとか思って、
あの笑顔ってさ、
うん、
難しいなと思って、
うん、
確かに優しく微笑む人とか、うん、あとわーってこうね、なんか笑顔全開みたいな人ってすっごく気持ちがいいなと思うんだけど、うん、難しいよね。かといってそれをずっとやってるとね、
そうそうそう、私笑ってますよみたいな顔してたら逆効果なのかなって思っちゃったりして、
ね、なんかそんなわざとらしくとか思われちゃったら ね、
だから私はその子と話してて、うん、やっぱ自然体なのがいいんじゃないかなって。やっぱ緊張してるのもあるけど、緊張してるところも素直に出しちゃっていいんじゃないかなとか思ったりして話をしたんですけど、
うん、あ、でもそれはもうなんか自分以外のものに無理をしてすごくなる必要は、
うん、
かえって逆効果なのかなって、
うん、
だからね、
うん、
あまり無理をせず、こうストレートに自分のままでやっぱり、
うん、
うん、いい気がしますね。
うん、
うん、
どうでしょう。
頑張って。
頑張って。
自分らしく頑張って。
うん、
うん。始まった結果とかもね。
そうですね。
ね、分かったら聞かせてもらいたいですね。はい、教えてほしいですね。
う
ん、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ、ありがとうございます。今日はこんな感じですかね。
はいよ。
あ、のとさん、なんかヒントは見つかりました？
おー、ヒントね。
うん。
そうだね。
うん。
ひょっ
としたら、
うん、何かひらめきましたか？
もう少しで何かわかりそうなんだけどな。
うん、頑張ってください。
あ、そうだ。
うん、いいアイデア浮かびましたか？
アイブリを見れば何かひらめくかも。
ちょっとのとさ、
ヒントはいろんなところに転がってるもんだよ。
とかなんとか言ってアイブリが見たいだけでしょ。
そうと決まれば早速スイッチオン。
昼の奥様よろめき劇場、愛のブリザード第9話。前回までのあらすじ。天涯孤独のメイド吹雪は、彼女を疎ましく感じている大富豪の令嬢蘭子の罠にかかり、暗い森の奥深くに取り残されていたところを蘭子の婚約者つむじに救われたのだった。
つむじさん、
ふぶきさんは無事だったよ。
ふぶきさん、よかったわ。あの、つむじさん、私、
どういうことだい、蘭子さん。なぜふぶきさんは先に東京に帰ったなんて嘘をついたんだ。
それは私の勘違いで、
一歩間違えればとんでもないことになっていたんだぞ。
私はただつむじさんに私だけを見ていただきたくって。
そんな理由で人の命を危険にさらすのか。君は
やめてください。つむじさん、蘭子お嬢様は悪くありません。
ふぶきさん、何を言うんだ。あのままだったら君はどうなっていたか。
いえ、森で足を滑らせたのは私の不注意です。私がどちらから。
ふぶきさん、君ってやつは、とにかく東京に戻ろう。一応医者に見てもらった方がいい。
あの、私は。
もういいだろう、蘭子さん。これ以上君を問い詰めるのはよそう。だが聞いてくれ。スラムダンクの井上雄彦先生が描く胸に染み入る青春群像劇リアル第7巻が定価620円で絶賛発売中だ。
つむじさん、私の話も聞いて。
青春を謳歌しながらも挫折を味わい、生きがいを見失った3人の青年たちが、周りと衝突を繰り返しながら不器用に必死にあがき、自分たちの生き方を見出そうとしていく物語だ。蘭子さん、僕は君にも自分の生き方を見つめ直してほしいよ。
どういう意味ですの？
君との婚約を一旦見直そうと言っているんだ。
そんな、待って、つむじさん、私はただ。
行こう、ふぶきさん。
そんな、つむじさん、今度のことは本当に私が悪いんです。
ふぶきさん、優しさが人を苦しめることもあるんだよ。さあ、行こう。
つむじさん、お待ちになって。つむじさん。
ふぶき、つむじ、蘭子、三人の巻き起こす愛憎の嵐はさらに激しさを増していくのである。
空気、本当に
本当にそうですね。つむじ、
本当に読めない男だね。
全く蘭子の話聞いてなかったですもんね。
ひどいよってね。もう終わり、これもう終わり。
あー、そうですね。
つまんない、もっと見たい。
で、アイブルには何かヒントありました？
うん、にゃ、全く。
やっぱり。
でもさ、アイブリを見てスッキリしたからちょっとひらめいたことがあるんだ。あ、ねえねえ、横ちゃん待ってて。
お、お手あれ、どこ行くんですか、のとさん。
ちょっくら本屋さん行ってくるわ。
おまかせ探偵のとまみこ。おまかせ探偵のとまみこ。
ただいま。
わあ、おかえりなさい。あと、のとさん、なんですかそのお荷物は。
これね、本屋の常連のたけさんに借りてきたの。あとね、これも買ってきた。
お、漫画本？やっぱり。
いやね、ずっとどの漫
漫画を読めばボンクラくんの依頼を解決できるかなって考えていたんだけどさ、
やっと思いついたんだ。
スティールボールランを読めば解決できるって。
ああ、またいつもの思い込みですか。
この漫画にはね、鉄球を回転させて自在に操るジャイロってキャラが登場するの。だからその回転させる能力を拝借しちゃえばボンクラくんの依頼もバッチリ解決。ロクロも借りてきたしね。
あ、これロクロだったんだ。
というわけでちょっと漫画を読むんで、ヨーコちゃんはロクロの準備よろしく。
ああ、水も用意したし、これで OK かな。
のとさん、準備できましたよ。
にょほにょほほ
にょほ。
やーやー、ヨーコちゃん、こっちも準備 OK だよ、万全だよ。
あー、そうですか。で、うまくいきそうですか。
当然だ。スティールボールランを読んだからね。今私の体の中には回転させる能力が満ち溢れている。
なんだか妙に自信満々なんですけど、それも漫画から取り入れたものなのかな。
にょほにょほ。
とにかくのとさんはその能力とやらでろくろを回して湯飲みを作るんですね。
いや、違うな。
違うんですか。
ただ普通に作るんじゃ面白くない。そうだな、今回は目隠しをしてヨーコちゃんの指示を聞きながら作ってやろう。
え、マジですか。
マジですよ、マジですよ。
ほんとどこまで自信があるんですかね。
満々ですからね、今日は。
わかりました。
やるぞやるぞ、ヨーコちゃん。
なんか漫画の力なんですかね、これも。
その通り。
わかりました。まあそんなに自信があるならやってみましょうね。
はい。
はい、じゃあのとさん、じゃあ早速目を隠してください。
はい、
ここにアイマスクがありますので。
さあ、はい、はい、目隠し。ではつけましたよ。
はーい、じゃあ私が指示を出していきますので、のとさんはその指示を聞きながらろくろを操作してくださいね。いきますよ。
喜んで。
はい、よーい、スタート。んちょっなんか、この音聞き覚えあるんですけど。
なんかロクロってこんなジョリジョリ言うの。
ジョリジョリ言ってますね。
なんかロクロという名の。
なんかとても、
あの
学校とかに あったような感じの、
ね。
あ、じゃあ早速のとさんは粘土に手をつけてくださいね。
つけましたよ、ヨーコちゃん。
湯飲みを作るんですよね。
回ってます、回ってます。
回ってるかな。
ヨーコちゃん。
はい。
すごい勢いで。
のとさん、もうちょっと丁寧に扱ってください。
あったね、丁寧って言うけどね。
もっと優しくソフトに。
ロクロ早いのよ。
本当に。ちょっとのとさん、
のとちゃん、
のとさん、
穴が開いた。
のとさん、もっとソフトに。
ソフト。
穴をもうちょっとね、親指で、親指で中をもうちょっと深める感じで。
今ね、ちょっとね、側面に穴が開いたからね。
あ、直してる。
私今直してる。これでね、
そうそう、
あの、ちょっと結構入る深さになったと思うんだよね。入る。
もっとね、そこが厚すぎるかもしれない、それだと。
あ、ほんと、どっか割れてきた、割れてきた、割れてきた。
そうそう、のとさん、あんまり人の話聞いてないですよね。
ちょっとごめんね。
もう、ちょっと水を足しましょう、水を。
水足す？これ結構弱いよ。
あのね、左手で、左手で、あ、そう、その辺、その辺。
これ何？
そういう水、水。
あ、水来た。
そうそうそうそう。
これ皆さんにお見せしたいね。はい。
ソフトにね、ソフトに扱って、ちょっと今ね、力を入れすぎなんですよ、のとさん。
ちょっと、うるさい子じゃの、本当に。
私の指示に従うんですよね、これ。
そうなの、私が好き勝手やるんじゃないの、ね、
違いますよ。
あ、もうちょ、ほら、自信満々
だから。ちょっと今、破けちゃってるから、
ね、
破けちゃってるので、はい、上の方を、
はい、ヨーコちゃん。
え？
オリコンになります。はい。
え？あ、大丈夫？
うん。
うん、じゃあ、上の方、側面をちょっと平らに しましょうか。上の方。湯飲み飲むところの口の部分ですね。あそこ平らにしないと、そうそうそう。今ね、飲んだ時に傷がつきそうなので、口を着替えそうなので。で、ちょっと破けてますね。今、のとさんが持ってる部分が、ちょっと破けて。そこをつなげて、でね、今、 つなげたためにすごく盛り上がっちゃってますね、そこ平らに。
ヨコちゃん、ヨコちゃん、よし、よし、これでいいと思う。ヨコちゃんできた、ヨコちゃん完成できた。
できた、
うん、
完成。本当にそれでいいんですか。
これでいいです
。それでいい。
ごめんね、ちょっと指示も聞かなかったけど、うん、今日ちょっと自信があったもんでね。
自信満々すぎたせいか、あまり私の指示を的さんは聞いてなかった。
あとね、あとね、
うん、
ちょっと一個だけ言い訳してもいい、
うん、
あのね、指示聞く余裕がない。
余裕がない
うん、非常に早い。
早い
早いの、本当に。さっきも言ったけど、
そうか、
でここに陽子ちゃんの指示を聞いてる間にどんどんどんどん回ってっちゃうんだよね。
そうか、うん、なるほど。なんだか焦げ臭いんですけど、部屋が
すごい臭かった。何だったんだあれは一体。
うん、これをね、湯飲みと呼ぶべきかどうか。
まあね、これをね、あとは乾燥させて焼けばいいんですよ、う
んうん、おー、焼くんですね、うん、
焼くんですよ、はあ、いや見せたいね、みんなにもね、はあ、よこちゃんとはよろしく頼むよ、
うん、よろしくって、
え、私はタケさんと漫画の話をしてこようっと。
ノートさん、これどこで焼けばいいんですか。
あー、近所のイタリアンレストランでも行ってくれば。じゃあね
ー。じゃあ、お父さん。
おまかせ探偵のとまみこ、おまた、
うん、はぁ、今日もやっと仕事が終わった。でも本当にイタリアンレストランで湯飲みを焼いてくれるなんて。確かにピザを焼く窯はあったけど、うまくいってるのかな。まあいいや、やるだけのことはやったし、探偵日誌を書いて帰ろっと。12月1日、今日は野戸さんのお友達で警察官の本倉浩一さんが腰をさすりながら事務所にやってきました。本倉さんは陶芸が得意なおじいさんにもらった大切な湯飲みを割ってしまったらしく、野戸さんは本倉さんを助けるためにスティールボールランという漫画を読んで、ろくろを操って新しい湯飲みを作りました。かなり自信満々だった野戸さんでしたけれど、まあ結果はちょっとね。飲めるんでしょうかあれで。あ、そうそうそうそう、スティールボールランといえばウルトラジャンプでの連載も絶好調ですが、年末はジョジョ関連の本も絶好調です。現在小説版ジョジョのザ・ブック・ジョジョズ・ビザール・アドベンチャー・フォース・アナザー・デイが発売中で、12月4日火曜日にはスティールボールランの最新14巻が、また12月4日火曜日発売のジャンプスクエア創刊2号には荒木先生の読み切り岸辺露伴は動かないが掲載されるそうです。さらに12月7日金曜日からは集英社のネットラジオ S ネット内のボミックでスティールボールランのサウンドコミックが始まるそうです。所長もぜひサイトを覗いてみてください。ほう、かけた。でもやっぱりあの湯飲みちゃんと焼けたかどうか気になるな。てかちょっと楽しみだけど、うん、割れてなきゃいいな。明日朝一で確認してこよう。
おまかせ探偵のとまみこ、おまかせ探偵のとまみこ、おまた。
のとさん。
あ、ヨコちゃん早いね。
のとさんこそ。さっきレストランに湯飲みを取りに行ったら、さっきのとさんも見に来たよって。
ほら、出来上がりが気になるじゃない。だから早起きしちゃった。
ですよね。
でも湯飲みって焼くのに結構時間がかかるんだね。
まあレストランも普通に営業しないといけないし、もう 2,3 日は待ちましょう。どんな感じに出来上がるんですかね。
かなり独創的な形だったね。
そうですね。あれでいいのかな、元倉さん。
きっとあんなんだったんだよ。
そうかな、
の
そうだといいですね。あ、そうそうそうそう、なんかせっかく作ったんだし、うん、これあれですね、事務所のホームページとかに載せちゃったりしましょうよ。
あ、載せようよ、ね、載せようよ。そうなのよ、こちゃん、みんなにもね見てもらいたかった
の。そうですね、まあこの傑作を
ぜひともね、焼き上がったらねアップしたいですね、
うん。あ、そういえば、うん、今回は依頼を解決するヒントを探して、うん、情報屋さんのレポート紹介したじゃないですか。
したした、
うん、あれってなんか結構大切じゃないかなって思うんですよ。
そうなんだよ、その通りなんだよ、うん、ヒントはどこに転がっているかわからないからね、うんうん、
もっとこれからも情報が欲しいですよね。
欲しい、
うん、チラシ配り頑張らないとね。
頑張ろう。
お、よし、チラシ、町の情報募集中。はがきの宛先は郵便番号 105-8002 文化放送おまかせ探偵のとまみこまで。メールアドレスはおまたん @joqr.net omatan@joqr.net。 情報が採用された人には不動産屋さんから素敵な報酬を差し上げます。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。そういえばあのおまわりさん、湯飲み今日取りに来るんじゃなかったでしたっけ。
ああ、腰が痛い、まだ治らないか。ごめんください、失礼するであります。
あ、ボンクラくん、ごめん、湯飲みまだ焼けてないんだ。
え、そうなのでありますか。本館、今日それを持っておじいさんに会いに行く予定だったのでありますが。
ああ、そうだったんですか、それは残念でしたね。そうだ、出来上がったら私も一緒におじいさんに会いに行くよ。
あ、私も一緒に行きたいです。
お、ヨコちゃんも行くかい。
うん、
困ったであります。
え、
またおじいさんにサソリ固め決められるであります。
で、え、サソリ固め、
あ、もしかしてボンクラくんが腰が痛いのって。
ちなみにそのおじいさんってどんな方なんですか。
腕の太さは丸太のようで。
え、だ、やっぱりモテフのヨーコちゃんにお願いしようかな。
あ、うまく焼けてるといいですね。
おまかせ探偵のとまみこ。おまかせ探偵のとまみこ。
キャラ塾伝説二丁目の路地裏。
このコーナーはおまかせ探偵のとまみこの舞台キャラ塾に存在するかもしれない様々な伝説を紹介するミニコーナーです。
このコーナーの案内役はのとまみこ役のとまみこと
陽子役本田陽子がお送りします。
はい、陽子ちゃんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。なんかいろいろね、あの今回のコーナートラブルがあったわけですよね。全部ここでぶっちゃけちゃおうかなと。
ぶっちゃけていいって言われたもんね。
ぶっちゃけていいと言われました、うん。まあまあ、
いや、聞いてくださった方はわかると思うんですけど、ろくろをね、
うん、
回すと、うん、湯飲みを作るというね、うん、設定があったんですけども、ろくろにハプニングが起こりまして、
前もってちょっと某所から取り寄せた、うん、取り寄せたという、まあ、手に入れたろくろが、
お母さんがね、
そう、うん、まあトラブルがあって使えなくなってしまった、
動かなくなっちゃった、
ね、壊れちゃったんですね。
結構安かったんですよね。
そう、安くて言
える、だいぶえらい値段聞いたら安くて、
まあその安さじゃんみたいな、うん、ね、ところでね、
どうするか、どうしよう、これが回らなかったら今日の放送の収録はどうしたらいいんだっていう、
どうしよう、もう原稿できちゃってるのに、
うんうん、
というところで、なんとまあ作家さんが、
はい、
こう頭脳を駆使して、なんと
何を何を代用したかと言いますと、この鉛筆削り器、
電気の鉛筆削り器、
鉛筆を刺してさらにその鉛筆のお尻に この丸い
テーブルを
プレートみたいなものを
つけてそれをろくろ代わりに。
みんなこれ想像できる？今の説明
ね。
大丈夫、
まあとでそれも写真載せちゃったりできるのかな、
気になる人はぜひ自分の目で見てみてください。
本当によくそんなの考えついたなと。やっぱり人間追い詰められたらこう、ね、いろいろ出てくるんだなと。面白い。
あれがね、思ったより早かったの。
本当にあれ回ってました？
回ってた。あれ回ってましたよね。
私回ってないように見えていたんですけど、のとさんの手の感覚が回ってる
よ。私より回してたのかな自分で。
あの回ってません。
嘘、回ってたよ。
全く回ってません。
だってすごい回ってたもん。回ってたから。
回ってない。
回ってたから穴が開いたんだよ。
あ、そっか、これでやっと分かりました。なんであんなに早く回ってるって言ってるのか、元さんは、こうなんか番組上のことを考えて回ってるって言ってるんだと思ってたんですけど、
違う、回ってたの本当に。
いや、目隠しをしてたから。
本当、
あの私たちの目には決して回ってるようには見えませんでした。
本当？
本当？
焦げ臭いのは嘘？
いや、あのね、鉛筆は、鉛筆はそう空回りして、こうあの摩擦が起きて、まあ火が起きそうになってたわけですね。
回ってたと思って。自分で回してたのかな。じゃあ穴開けようと思って。
そうかも。回ってません。
本当？
まあそんな今回の収録の答えがね、
あれだね、
面白いですね。そういう風に感じるんですね、人間の手っていうのはね。まあまあまあ、そんなわけで、いっぱい話しちゃいましたけどね。まあ、このコーナーでは、はい、そうです。このコーナーでは、毎回リスナーの皆さんから寄せられたキャラ塾の伝説を紹介していきます。そして最後に、これ採用という伝説を一つ決定して、選ばれた伝説を番組のホームページに採用しようという、
はい、
ことですよ。
早速今日も紹介していきましょう。
はい、
まずはコードネーム、マイトさんからいただきました。
ありがとうございます。
キャラ塾の伝説。キャラ塾にある小学校、キャラ塾小学校。その小学校には超熱血な中年教師がいるという。その名も金髪先生。やたらふさふさで、いや、サラサラな金髪を振り回しながら、とにかく暑苦しく授業をしているらしい。ただし、キャラ塾小学校の生徒はみんな素直なので、いまいち金髪先生の進化を発揮されることはなく、単に熱血な小学生が育っているだけなんだとか。
金髪先生だいぶ音で聞くとそんな感じで、
想像しちゃった
ね。長いんでしょうね、真ん中分けでね、
あの俳優さんが金髪なのを想像したらちょっと怖いものがあるね。
そうね、カツラをかぶってる感じでね。
うん、
なるほど。熱血な子が育つのはまあ良いことではないかなと。
いいと思う。あとキャラ塾小学校の生徒はみんな素直なんだ
って。いいね、良い子が育つ。
すくすく育て。
すくすく育て。良い話だ。じゃあですね、もう一つ紹介します。
お願いします。
コードネーム、たつひこさんからいただきました。
ありがとうございます。
のほほん探偵社の、のほほん探偵社の助手の陽子の好物は、赤いあいつが入ったおしるこ、通称赤い恋人らしい。だが、まみこ探偵はその赤い恋人に一度も口をつけたことがないらしい。これって、
わかる方はわかっていただけるのかな。
わかってる方はわかってるかもね。
わからない方はもやっとしちゃいますね。
ね。私たち二人と、このスタッフさんたちにゆかりのある
赤いもの。
赤いものが入ったおしるこ。
どう、ようこちゃん好き？
好き。まあ、久しぶりに飲んでみた。
いいなーって感じ？
なーなんて
思い出しちゃったよ。そっかー。
そっ か。
今日はね、どっちからの2通なの。
そうか、
うん、
どうします、のとさん。
そうだね、今日は金髪先生かな。
お、それはこの赤い恋人が嫌だからですか。
そんなことないそんなことないよ。
わかりました、うん、じゃあ決まりました。
はい、今回採用されるキャラ塾の伝説は、うん、ペンネームマイトさんからいただきました、金髪先生です。
はい、採用された伝説は番組のホームページに掲載されます。
はい、
はい、このコーナーではリスナーの皆さんからのキャラ塾の伝説を募集しています。メールアドレスはおまたんアットマークjoqr.net omatan@joqr.net です。どんどん送ってきてください。
以上、キャラ塾伝説2丁目の路地裏でした。
おまたん。
この番組の内容は、スティールボールランの内容とは一切関係ありませんが、スティールボールランを発行している集英社の提供でお送りしました。